それではお祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでください、導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ですね、最初にまた動画を見ていきたいと思います。最初にですね、パトモスで行ったチームがありますので、その、映像を見たいと思います。
吗？
应该有的自己八岁开始写。参与人とか戦争とかいろんな困難の問題に配慮した。しかし世に勝つぞってこと。この関連時代の問題になるなどいろんなものが生じるわけですね。それに対して丁寧に祈ってるかどうか、ね、すごく大きな。観覧使いというのは神様の手が出てきている。そうしますと、神様のことを知っていると、むしろ問題の中にある、祝福の、まあ、実際にある祝福というのを大きかったと思います。困難なほど、神の愛を表した。素晴らしい礼儀の感じでよ
く見ます。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、思いのうちに語られる神様です。さて、人の話を聞く上で耳で聞くだけでなく心を向けるって必要ですよね。例えばあなたがテレビに夢中になっている時に誰かがあなたに話しかけたとしましょう。そんな状態で聞いた言葉は右から左へ素通りで後になって聞き間違っていたとか、何を言われたのか全く覚えていないということになるのではないでしょうか。それと同様に、私たちが神様の声を聞く上で心をしっかりと神様に向けることは非常に重要なことです。その時、私たちは正しく神様からの声を聞くことができるのです。さて、神様はいろいろな方法で語ってくださいますが、私たちの思いのうちに直接語られるということがあります。まず聖書の使徒の働き11章11節から12節を見てみましょう。ここには聖霊様がペテロに語られ導かれた様子が出てきます。神様は思いのうちに語られ、導きやまた危険などを教えてくださいます。私たちはその聖霊様からの語りかけに敏感であるべきです。ただ思いには自分の思いがあり、神様からのものがあり、他の霊からのものもありますから、私たちはしっかり吟味をする必要があります。はっきりと神様からのものと確認できたなら、その言葉に従って神様のご栄光を見ていきましょう。それではまた。皆さんこんにちは。今日は東西分裂の2回目です。前回、御本山の教会のうち力を伸ばしたのは
西のローマ教会と東のコンスタンチノープルの教会であったことをお話ししました。395年ローマ帝国が東西に分裂したことにより2つの教会の交流が薄くなり、それぞれの道を歩むようになりました。726年に東のビザンツ帝国の皇帝が出した聖像禁止令において、ローマ教会はゲルマン人への布教の手段として聖像を用いていたこともあり、これに大反発。11世紀には聖霊論に関しての論争が起こり、その他ローマ教会では聖職者の再会、つまり妻を持つことを禁止していたのに対し、東方教会では許していたこと、聖誕式のファンの考え方の違い、復活祭やクリスマスの日程の違いなど、いろいろあってそれが大分裂につながっていくのです。そして西のローマ教会はローマカトリックとして、東のコンスタンチノープル教会は東方正教会またはギリシャ正教会としてそれぞれ発展していくのです。皆さん、東西教会分裂に関して学びましたが、いかがでしたでしょうか。それではまた。
ですね、あと白馬で賛美大会が行われて、エシュルンちゃんがね、優勝したんですけど、それを映した映像があります。これは本大会じゃなくて後で映ったやつです。 献をお願いします。
はい、どうもありがとうございました。ですね、白馬キャンプが、火曜日から、金曜日まで行われたんですね。で、今回はリバイバルが始まったって言って神様が語られてから最初 の白馬キャンプだったんですけれど、そこにね、神様の非常に大きな計画があったということを本当に感じさせられます。でリバイバルが始まったということをね、神様が語ってからいろんな神様の、ね、動きが出てきてたんですけれど、その中でもやはりキャンプの中で今までとは違うなっていうふうにね、行かれた方は感じた方が多いんじゃないかと思います。でね、言葉がたくさん特に入ってきたとか、あるいは、私は聖会が終わってから癒しの祈りをしたんですけど、癒しを祈っている時にもね、精霊の注ぎかけが強いなって感じたりとか、いろいろこう感じるわけですね。そしてまた賛美大会もありましたけれど、賛美大会でもね、いろいろこう神様がレベルを引き上げてくださり、そしてまた臨在も深まってきているということをね、本当に感じさせられました。で確かにこの癒しもね、いくつも起こったわけなんですけれど、私が聞いた範囲ではある方がですね、祈りに来られて、そして、不眠症になってて毎日 1,2 時間しか寝られないっていうことを言われたんですね。で寝るときにも入眠剤を飲んで、とにかく寝るっていう形でねやってたんですけれど、とにかくもっと寝れるようになりたいと。で祈ったらですね、その次の日は3時間寝れるようになりましたっていうことをね言われたんですね。でその3時間寝れたっていうのも、じゃあ今日はちょっと入眠剤なしで寝てみますっていうことでね、でそれを飲まずに寝て3時間寝れたんですね。でその次の日もまた祈りに来られて、そしてまた祈ったらですね、また聖霊様が働いてくださって、でやはり薬飲まずに寝たらですね、帰る前日はね、5時間寝れましたって言ってね喜んで来られたんですね。で普通やはり不眠症になってたらそんなに一気にね突然寝れるようになるっていうことないですし、そしてまたお薬がねいつも飲んでてそれだけしか寝れないのに、お薬なくしちゃってそれだけ寝れるようになったっていうのはね、やはり神様が働いてくださったなって本当に思わされます。主を褒めていただきたいと思います。あとなんか私が聞いた話なんですけど、なんか杖をついてね、祈ってもらいに来られた方がですね、祈ったらその次の日は杖なしでもね歩けるようになったということを言われてました。もう私が祈った人なのかちょっとはっきり分かりませんけど、でもいずれにしてもわざわざ私のところにね教えてに来てくれた方がおられたんですけど、やっぱり神様はねそういった働きもなしてくださったということを感謝します。これ以外にもねたくさん癒しが起きてましたので、本当に神様を感謝したいと思います。もう一度感謝します。それとですね、今賛美大会のことを話、映像エシュルンちゃんの映像が出ましたけれど、小学生以下はね、クリスティーンというロスの教会の女の子が優勝しました。でヤングがエシュルンちゃんが優勝したんですね。そして大人はエルサレムが優勝しました。でエシュルンちゃんに関してはですね、ここですごい高い声で歌ってね、あれなんとかボイスって言うんですね、ホイッスルボイスって言って、誰でしたっけ、マライア・キャリーが使う特別な歌い方なんですけれど、そういった歌える人っていうのは少ないんですけれど、エシュルンちゃんはそれもできるようになっちゃってるんですね。しかも実はですね、エシュルンちゃんは白馬ではダンケン牧師が証ししてたんですけれど、日本に着いた途端にですね熱が出ちゃって、そして喉が痛くなって、で声が出なくなっちゃったんです。で、私たちのところにもね連絡が来て、もう白馬行けないかもしれないとか言ってですねこう言ってきたんですね。で出れないかもしれないって言って、ただ私たちはそんなことはないっていうのを分かってたんです。なぜかっていうと、アメリカ代表としてね選ばれてきてて、そして、ダンケンさんは忙しい仕事の中で休みを何とかして取ってですね、そして来たわけですよね。で 神様の御心っていうのはエシルンちゃんがその賛美大会でちゃんと歌うことだったわけですよね。だから風邪ひこうが何だろうがですね、本当に神様が言われたことに従ってやってきたわけです、ダンケンさんたちは。だから神の計画のうちを歩んで、そして信仰の踏み出しでこうやってきたわけです。ダンケンさんは休みを取れないのに、何とかして休み取ってですね、そして来たわけですな、なじゃなくてねですだから神様はね、もうそれを御心としておられるわけですから、たとえ喉が痛くなろうとも、風邪をひこうとも、熱が出ようともですね、私たちは来ればもう勝利だと思ってたんですね。歌えると思ってました。まあ1位になるかどうかは別としてね。でもとにかく神様が来させて、そして勝利を取らせるっていうことをね、本当にこう確信してましたのでね。だから前日まで本当にこうまだ一度歌わせてみたらね、痛いって、喉が痛くて歌えないっていうことを言われたんですね。でまた祈ってくださいって言われたんですけど、でもとにかく来たら勝利だからって言ってですね、そして励まして、そして祈って、そして1日遅れでしたけど、賛美大会が始まるちょっと前にですね、白馬について、そして歌うことができたんですね。でそしたらなんとね、コンテストではちゃんと声が出てですね、そして1位になっちゃったわけですね。でこれは本当に奇跡だと思います。でとにかくその親がね、ダンケン牧師がもうダメだって言ってね、言ってたのに、でも神様はやっぱし歌わせて、そしてそのね、人間の思いとは全く違う形で主の栄光を表されたんですよね。だからそれがやはり神様なんですね。で私たちが本当に神様の御心をやっていくんであれば、私たちの思いとは違った形で神様が必ず働いてくださるんです。だからその中でこの勝利を見ていくことができるんですね。で本当にエシルンちゃんの奇跡もね、神様が表されたということで、主を感謝したいと思います。だから主の栄光が表されたの、今日の映像を見てね、分かったと思います。全然ね、前日まで声が出なかったってことはちょっと信じられないような形で歌ってましたよね。だからそういう形でね、神様はいつでも働いてくださるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、今日はですね、創世記の12章、1節から3節まで読んでいただきましたけれど、これはアブラハムの聞き従いのところなんですね。信仰の父として歩んでったアブラハムのことが書かれています。で、今この白馬の前ぐらいからですね、私たちの教会ではこの立法と信仰ということを神様は語っておられます。でこのアブラハムは確かにこの聞き従いの器だったわけです。で4節にはね、アブラハムは主がお告げになった通りに出かけたって書いてあるように、神様が言われたことに従って出てったわけです。ところがですね、立法と信仰ということで私たちは考えていかなきゃいけないんですけど、アブラムはね、神様は何を義とされたかって言ったら、この信じたことを義とされたって書いてあるんですね。で立法っていうのは何かっていうと、自分の力でね、神様の掟を守っていく、全うしていくっていうことです。だから聖書にはね、旧約聖書、まあこれは旧約時代のことですけれど、これをしちゃいけない、これをしちゃいけない、こうしなさいとかいろいろこう書かれてるわけです、規約みたいなのがね。でそれをですね、人間の力でやろうとするっていうのが、この人間の力でやっていくっていうのが立法の歩みですよね。で、それでどうなるかっていうと、結局立法だとですね、罪意識が生じてくるわけです。なぜかっていうと、こんなこと言われたって自分はできない、神様が言われてることなんか絶対できないっていうふうにですね、だんだん落ち込んでってしまったりするわけなんですね。でやっぱりその神様が言われてることができないと、自分はやはり罪があってできない、 そういうふうにしてですね、結局信仰、神様の方に目が向かなくなってしまって、自分でもうダメだって思ってしまうことがよく出てくるわけなんですね。ところがですね、この神様が言われているのは立法じゃなくて、信仰だって言ってるんです。で、立法っていうのはとにかくその古い文字に従っていく、で自分の力で何とかしていくっていうのが、この立法ですよね。でもそれで何が分かるかっていうと、結局それに従えない自分があるっていうのが分かるわけです。でそうするとですね、何が分かってくるかっていうと、なんて自分は罪人なんだろう、なんで私はできないんだろうっていうふうにですね、だんだんこう落ち込んでいってしまうわけです。そうするとですね、本当に神様が言われていることを本当に やっていくことっていうのはね、だんだんできなくなってきてしまう。で、自分を卑下して自分ができないものだって言ってですね、結局その神様のとこから離れてしまう人たちがたくさん出てくるっていうことなんです。で、この聞き従いの歩みにおいてもですね、実は立法と信仰っていうのは非常に重要になってきます。なぜかっていうと、聞きしたこの祈り聞き従いの歩みっていうのはね、アブラハムの歩みですけれど、結局神様が言われたことに従う、で私たちもそうしなければならないとか言ってですね、自分の力で何とかしこの神様が語られたことをやろうと思ってですね、やる人たちがたくさんいるわけです。ところがですね、どうなるかっていうと、ああ、やっぱし力がなくてできないっていうふうにですね、そういう結論に陥って、そして、自分を責めたり、あるいはなんで神様聞いてくれないんだろうとかですね、自分はなんて力がないんだろうとか、そういうところに落ち着いてしまうことがよくあるっていうことなんですね。でも、新約時代になってですね、実は、もう時代が変わったんです。確かに、旧約時代っていうのはその立法が中心でした。でも新約時代はですね、何が変わったかっていうと、イエス様が十字架にかかってくださって、そして復活されたことによってですね、私たちはそれを信じたわけです。信じたことによって、私たちは永遠の命を得られたとともにですね、全ての罪が全く清められてしまった、なくなってしまったんです。だから今までそのできないできないっていうのがあったとしても、私たちが一つ一つ悔い改めていけば、どんな罪であってもみんなクリアしてくださってるするわけなんです。それが信仰の時代に入ったっていうことですよね。だから私たちにはできないことが当然なんです。で、使徒の働き、パウロも語ってますよね。でローマ書にも書いてありますし、そしてとにかく自分がその立法があるのはね、自分がその罪人であるっていうことが分かるように神様がその立法を置いてくださってるっていうことを知っておく必要があるんですね。ですからもちろんそれを守っていくっていうのは神様の御心なんですけれど、しかしそこにだけ自分の力で何とかしようとしてもですね、これはできないっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。できる人がいたらちょっと不思議に思わなきゃいけないですね。本当に完全な方はイエス様しかおられません。ですから私たちは根本的に罪人なんです。だから、どうやろうとしても頑張ってもですね、力には限界がありますし、そしてまたその言われていることを全うしようと思っても無理があるんです。だからその中で神様はイエス様を使わせてくださり、そして立法を守るっていうところじゃなくて、本当に信仰によってね、神様の助けによって信仰を使っていくことによって、その罪から解放してくださり、そして、神の栄光の御業を見ていけるようにしてくださってるんです。だから、その旧約時代と新約時代の大きな違いっていうのは、旧約時代の人たちは、確かに今ユダヤ教の人たちもそうですけれど、何とかしてその立法を守んなきゃいけないっていうことで祈り、そしてまた自分の力でやろうとするわけですね。で、ユダヤ教の人たちは大食材日ですね、1年で1回大きな悔い改めの期間を設けてですね、悔い改めをしたりしてます。しかし私たちクリスチャンはですね、イエス様が来られたことによって全ての罪が許されました。ですから、このそれまでの罪は全て許されたとともに、毎日日々犯す罪がありますよね。私たちはそれも悔い改めていけば、もうすべてこう許されちゃうわけです。 で、許されたっていうことは何を意味しているかっていうと、一度も罪を犯さなかった人と同じ祝福を受けることができるっていうことです。一度も罪を犯さなかった人はイエス・キリストですよね。それと同じ祝福を私たちは受けていくことができるっていうふうにこの聖書に実は書いてあるんです。で、その時に多くの人たちは成果されなければならないって言ってですね、自分の力で何とかしよう何とかしようって言ってですね、頑張る人たちが多いわけです。でもそうじゃなくて、それはですね、確かにイエス・キリストに似たものになるのは重要なことです。でもそれを自分の力でやるんじゃなくて、神様に祈っていくんです。それが信仰を使うことになっていくわけです。自分の力ではできない。だから神様は私のこういう弱分を変えてくださいって言ってね、神様により頼んでいけば神様がこの働いてくださって、そしてだんだんその道を歩めるようにしてくださるわけです。で、私たちはそうやっていったとしても、だんだん近づいていくことはできてもね、イエス・キリストの本当に似たものっていうことはならないわけですよね。で、それを知るわけです。でも安心してください。天に行ったらね、もうみんな清められてイエス・キリストに似たものになるわけですから、全然心配する必要がないわけですね。だから、ただし私たちはこの世に生きている間においては、本当にこの神様にね、立法に従った意味じゃなくて、本当に神様に信頼して、そして神様が信仰って言っておられるから、本当にその神様が言われていることにこの一つ一つ対応し、信仰の対応を取っていけばいいわけです。で、何かに聞き従いの歩みって言ったら何かって言ったら、結局言われたことに従っていくわけですけれど、もう自分は従う力がありません。だから神様助けてください、これができるようにしてくださいってね、この祈っていけばそれができるようになってくるっていうことなんですね。で、生実家ね、自分に力があったり何かが得意だとか、これはできるとかね、いろいろ思ったりすると、なぜかやはり自分の力でねやろうとしてしまう場合がよくあります。で、私だって昔ね、エンジニアだったもんで、例えば会社でプリンターなんかが潰れたらですね、自分の力でね直そうとして、こう中を開いたりですね、どこが悪いんだろうとか、こうやり出すわけですね。ところがですね、その自分の力だと全然できない場合もよくあるわけです。で、前プリンターが動かなくなった時はね、いろいろやったんですけど、ダメ。それで結局信仰の対応を取ったわけです。壊れたことを本当に感謝します。で、神様これを直してください、今会社にするの買い替えるお金もありません、で新しいの来るのにまた時間がかかりますですね、祈って、そしてまた神様に求めた時に、不思議な形でですね、もう一度やったらまた動き出しちゃったんですね。で、不思議なことは確かに起こるんです。なぜかっていうと、神様は私たちの考えとは違うところで働いてくださってるんです。だから私たちが自分ではこうだと思ったとしても、実は私たちが神様により頼み、神様の方に目を向けて信頼して歩むんであれば、私たちの思いとは違う形で神様が働いてくださって、その問題を解決してくださるということをですね、私たちはたくさん見ていくことができるんですね。で、信仰のということで重要なのは、一つは二つありますけど、一つは信じるということです。神様が語られたことを信じる。で、結構信じない人たちは多いんです。で、本当に信じて歩み出すかどうかっていうのは大きな違いになってきます。例えば5月20日にリバイバルが始まったということをね、語られたということがあって、そしてまたいろいろな雷が鳴ったり、あるいはそれ以降いろんな癒しとかなんかたくさん起きてきています。で、それを通してですね、本当にリバイバルが始まったって信じてるかどうか、あるいは、リバイバルが始まったって言ってもですね、そうかな、昔から言われてるしそんなこともないような気がするとかですね、あるいは全く自分は関係ないとか、そういうふうにこういろいろ考える方はおられると思います。でも信じる人たちを通していろんな技が表されてくるんです。で、この教会でもそれを信じきってですね、そして神様のリバイバルの霊の働きが始まりましたって言ってですね、宣言し始めて、やりだしたらもう次々となんか癒しが起きてきましたね。で、この前も救いの技が表されましたけど、なんかちょっとレベルが違う働きが来ています。で、それは何かっていうと、 我々がなんか頑張ったとかそういうわけじゃなくて、その霊の力がね強くなってきてるんです。神様が働いてくださってるんです。だから私たちが何かしようというのじゃなくて、本当にその感謝して、そしてまた神様を褒めたたえてる中でね、神様本当に霊の働きをリバイバルの霊の働き始められましたって宣言して、そして神様により頼んで祈っている中で次々と表されてきてるんですね。でいくつか、まあちょっと証のねページも作ってるんですけど、あまりにもたくさんありすぎて、これからもっと書いていかなきゃいけないんですけど、ちょっとまだね書いてないのが多いですけど、もう次々と表されてきてるんですね。でそういったことを通しても本当にその言葉を信じる、で信じる中で神の技がさらに大きく表されてくるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で神様が計画しておられるのはね、私たち一人一人を通して神の技が表され、そして私たち一人一人を通してそのリバイバルの働きに用いようとされているんです。まあ、それぞれね、人それぞれにその神様の使命がありますから、どういう形で用いられるかっていうのは、まあそれぞれ神様がね示してくださるでしょう。でもそういう形でね、実は神様がそういう大きな計画を持ってやろうとしている。だから私たちがその言葉を信じて、そして神様が言われたことをやり始める。でこれが2つ目ですね、神様に聞き従うということで、言われたことをやるんであれば、もう私たちが頑張ってやるっていうんじゃなくて、神様が働いてくださるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。なぜならこの前白馬でもちょっと明かしましたけど、私たちの教会でね、映像の働きということで、まあ礼拝とかメッセージとか賛美とか学びとか、そういったのは流してましたけど、神様はね、もっと教会紹介とかミュージックビデオとか他の映像とかね、そういったことを語られてるのに全然やってなかったんですね。でも予言を通して何度も何度も語られる。でも目に見えるところはね、ソフトは買わなきゃいけない、あるいは音をどうするかとか、キーボード弾く人もいないとかですね、いろいろこう制限が目に見えてくるわけですね。そうするとなんかやりにくいなっていう感じでね、なかなか手が出ない。でもですね、その神様が言われてからね、やはりもう決断したんです。もう神様がやってくださいって、そして我々にはできませんから神様働いてくださいって言ってやり始めた時に、本当に不思議な形で、音をね録音する時もちゃんとしたマイクとかそういったものを使わずに、こう会議用のマイクで、録音して、そしてソフトもですね、映像用のソフトも、ただのものを使ってですね、そしてやり始めたらもう次々こうできちゃったんですね。で不思議ですよね。私なんかソフトをねまた学び直して、だいたい普通コンピューターのソフトを使うときっていうのはね、いろいろ基本的なことを学んでそれからやっていきますけれど、全く本当にこう何にも学ばずにですねやり始めたらもう次々できちゃった。でやはりこれは神様がね油を注いでくださって、それをやらせてくださったなっていうことをね本当に思わされるんですね。で、だから私たちの力でやろうとするとできないということはたくさんあります。でそのやれって言われてるのに、やはり自分の力じゃできないなとかですね、これがお金もないしできないとかですね、自分の能力もないしできないとか、そういったところにとらわれてるといつまでたってもできないんです。で神様の祝福を受けていく大きなポイントっていうのは、神様が言われたことに従っていくことなんです。でもですね、さっき言ったように自分の力でやろうとするとできないっていうのが分かってくるのがたくさんあるんです。だからそれをね、神様により頼んでいく、信仰の対応を取っていく、できないことを感謝します、でまた祈る、本当にできるようにしてください。で神様が言われていることをやるのは本当に難しいですけど、でも、どうぞ私を用いてくださいとかね、こう祈っていくわけです。そして自分がとにかくやりたいっていう願いを持っていくっていうのが非常に重要です。で自分がね、願いがないとその神様のね、言われてることをやろうっていう気がなければ言葉も聞けませんよね。 例えば昔ね、私野球やってたんですけど、会社の時にね、野球部を作って、監督してたんですね。そして選手がですね、今日はサインを出してくださいとか言ってくるわけです。で、じゃあ今日はサイン出すから、これはこれでこれが盗塁だとかね、これはヒットエンドランとか、なんかこういろいろこうね、ブロックサインを決めてね、でやったの。まあちょっと難しすぎるっていうことでね、じゃあ簡単にしようって、ここ触ったら盗塁、ここ触ったらヒットエンドランとかね、そしてこう決めたんですけれど、でもですね、その本人はね、やりたい、なんかこうかっこよくね、サインを決めて野球らしくやりたいって思ったんですけれど、たまたまその彼がね、塁に出たんですね。で、塁に出て、そういえばサインが欲しいとか言ってたと思ってですね、盗塁のサインをこう出したんですね。そしたらですね、全然こっち見てないんです。塁から、一塁から。だから、願いはあったんですけれど、こっちの方に全然注目してない。だからですね、こっちがせっせともう、こうやって、同じことやってるのに、全然1球目も2球目も3球目も全然見てくれない。結局何かって言ったら、こちらがその時やらそうとしていることが全然できてなかったんですね。だから願いはこの言うことは言うんですけど、そしてでも盗塁したいっていう、あるいはサインを見てやりたいっていう願いがね、本当に自分のところになかったがゆえに、それを聞き落とした、見落としてしまうっていうことがあったわけです。そうすると、その監督が考えていることができなくなっちゃうわけですね。それと同じように神様もね、だから私たちが本当に頑張ってやりますとかって宣言したとしてもですね、本当にそれをやるっていう願いがなければ、神様の声聞こえなくなっちゃうんですね。で、神様の方を見なくなっちゃうんです。そうすると、結局神様が私たちを通していろんな祝福を表そうとしておられるのに、その祝福を見られなくなっちゃうっていうことがね、出てくるっていうことなんですね。だからもったいないですよね。だからその聞き従いの時に、もう聞き従わなきゃいけないとか言ってですね、無理やりやるんじゃなくて、もうとにかく自分はできません、だから神様は助けてくださいってね、そういうスタンスでこの聞き従いを始めていく時に、実は神様が助けてくださって、そしてその聞き従いの歩みを全うしていくことができるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、先ほど言ったようにね、その願うっていうことがね、一つの大きな根本的な土台にあるっていうことをぜひ覚えておいてください。真剣に願っていくんです。真剣に求めていくんです。で、その時に本当に神様が働いてくださってね、いろいろ語ってくださいますし、そしてまた祈りにも応えてくださいます。で、私が最初にね、クリスチャンになった頃っていうのは、祈ってもそんなに答えられないだろうってもう勝手に決めてたわけです。で、牧師とかね、そうした人が祈ったら、答えられるんだろうけど、自分が祈ってもそんな答えられないだろうと思って、最初から願いがなかったわけです。だからね、祈ってる時もあんまり期待してませんでしたし、で、本当に願ってなかったわけですね。ところがある時から、どうしてもやっぱし神様にやってもらわなきゃいけないことができてしまった。それで、真剣に祈らざるを得ない時が来たんですね。で、祈ったら、答えられちゃったんですね。で、その時からやはり私は考え方が変わりました。本当に真剣に求めれば神様は必ず働いてくださるっていうね、そういうことを体験したんですね。ですから、確かに本気で願うかどうかっていうのは、神様の恵みとか祝福を受ける非常に大きなポイントになるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこれからリバイバルの働きがもうどんどんどんどん起きてきます。で、その時にね、神様はいろんなことをまた語ってくださいます。で、それをですね、一つ一つ示されたんであれば、それをやっていくんです。で、聞いていくんです。で、神様のリバイバルの働きのために何かしたいっていう願いを持つなり、自分のこの 与えられている使命は何なんでしょう、自分のこのクリスチャンとしてのね、神様から与えられている召しは何なんでしょうかってね、まだ分かってない人は聞いていくといいですよね。そうすると神様が何らかの形で答えてくださいますから、それを通してね、いろんなあの働きとか技を見ていくことができます。ですからとにかくその立法的に歩むんじゃなくて、信仰土台として歩みでね、歩んでいっていただきたいと思います。そして日本ではその立法主義っていうのがね、結構強いんですね。なんか言われたらもうこれをしなきゃいけない、で壊しなきゃいけない、そういうふうにもう自分で自分を縛っちゃうケースが多いんです。でもクリスチャンはもうその縛りから解放されてるんです。で神様により頼んでいくんです。で自分の力でやらない、で神様により頼むときに神様がその道を開いていってくださるということをね、ぜひ覚えて共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、今日のメッセージを感謝します。どうぞさらに豊かにあなたが望み導いてください。この自分のこの飯がはっきりしていないがゆえに、どうしていいか分からない方がいます。その方は私に聞いていきなさい。私が明らかに分かる方法を通して語っていこうと言われます。またこの小さなことに忠実に歩むときに、最初はそれが大したものでないかと思ったとしても、それが後に非常に大きな働きの大きなポイントになっていったということを後で知るようになると言われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですからまず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。愛する天の様、あなたが癒し主であられ、またこの癒しをなしてくださり、また解放してくださいますからありがとうございます。どうぞ今お一人お一人の体と精神の上に働いてくださり、癒しの霊を注ぎ、また痛み、病から完全に解放してくださいますようにお願いいたします。どうぞ癒しの霊を注ぎ、また賜物の働きを豊かに表してください。イエス・キリストの皆によって一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の病と、この体と精神に、働く霊を今すぐ去る。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と、この肉体に命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この背中がちょっと痛い方がおられます。そこに今主が触れられました。その癒しを感謝して受け取ってください。また歯がちょっと悪い方がおられます。そこに今主が触れられました。その歯の痛みが今取られました。感謝して受け取ってください。また心臓がちょっと悪い方がおられます。そこに今主が触れられました。それが癒されました。感謝して受け取ってください。また左手がちょっと痛い方がおられます。そこに主が触れました。イエス・キリストの皆によってこの一人一人の体と精神の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤをお賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。